浄土真宗の御教えの特色は、生死の問題の解決が明確に示されていることです。今、私は生死と申しましたが、普通は生死と言います。生死と言ったときは、生と死とを分けて考えることになります。ところが、仏教では生死と言い、生と死とを分けて考えません。つまり、生きつつあるということは死につつあるということです。そして、生が私の生であるならば、死もまた私の死であります。この生死を乗り越えてゆく道が、本願の念仏であります。今年は、浄土真宗にとりましては、宗祖親鸞聖人の750回忌にあたり、御本山では第四期法要が務められています。親鸞聖人は9歳で得道され、29歳まで20年間比叡山で学問と修行に打ち込んでこられました。それは煩悩をなくすためのものでした。煩悩をなくさねば仏様に出会えないというのが仏道のあり方だからです。そのために悪戦苦闘の日々が続きました。真剣に仏様に近づいて行こうとすればするほど、仏様から遠ざかってゆく自分の姿が次第に明らかになってきました。果たしてこのまま比叡山に残り学問と修行を続けるべきなのか悩み抜かれます。そんな時、京都の町では法然上人というお方がお念仏の教えを説いておられるという噂が耳に入ってきました。その教えは、阿弥陀様の願いを疑いなく受け入れて、お念仏申す者は、出家であれ、在家であれ、男子であれ、女人であれ、善人であれ、悪人であれ、必ずお浄土に生まれさせていただくことができるという、万人平等の救いを説いておられたのでした。比叡山でのお念仏は、行者自身が主人公となり、煩悩を断じて仏様に出会うためのものでした。ところが、法然上人のお説きになっているお念仏は、阿弥陀様の本願を信じ、念仏申すことで、救われてゆくという明確な教えでした。親鸞上人は、自らが救われてゆく道は、この法然上人の説かれるお念仏にあると思われるのですが、自分自身で確かめることはできません。そこで、自らの歩むべき道を決めていただこうとして、六角堂に参籠されるのでした。